ましておめでとうございます。今までにない爽やかな始まり。
まあ新年だからね。
そうですよね。
そう。
ね、こんにちは、エイと申します。
こんにちは、ちくひめです。
ね、もう2023年。
うん。
やば。
なんとか生き延びたじゃないですか。
ね。
ね。
ほんまによく生き延びましたね。ね、
今年も。
はい。よろしくお願いします。
よろしくお願いします、皆さん。
ね、皆さん。お雑煮食べました？
お雑煮ね、今年まだ食べてないんですけど、焼きます。
焼きます、
うん。
お雑煮ってめっちゃローカルギャップあるじゃないですか。
そう、あの白いやつ、白味噌の方？
そう、白味噌丸餅。
でしょ、関西は。
はい。はい、うん、京都はそうかな。で、でもほら、結構広がりがあるじゃないですか。
うんうん。
ちくひめさんは、すまし？
すまし。
すまし。角餅。
角餅。
ほう、焼く煮る。
ね、焼いたやつを、
うん。
か
ん。
おつゆに入れる。
はいはい、あ、美味しそう。
タイプ。
はいはいはい。
でもこの関東がとか思ってんでしょ。
え、ちょっと。
美味しそう、棒みたいな。
美味しそう。
どうせ後進国の関東は丸餅じゃないやろうなみたいなやつでしょ。
いや、あれですよ、角餅丸餅県っていうのはね、うん、このお雑煮って結構ローカルギャップがかなりありますんで、角餅文化圏は江戸からこう派生してるとこなんですよね。
う
ん、
そう、江戸、私、坂東の。あ、そうでしょ。坂東の。坂東の。意味しがっていう。
南蛮の坂のね。
そう、坂。
違うんですよ。ほら、角餅はこの人数がね、うん、こう人口がこう一気に増えた江戸時代のところに、うん、このお餅をね、こう、昔は丸めたお餅を一つ一つコネコネしてたんですけど、うん、もうそんなんやっとらんと、
うん、
いうことで、こう広げた、うん、お餅をこう角に切って、うん、こうみんなでこうね、大量に生産できるようにしたっていうところなんで、このお雑煮トークは、誰かとね、こう、出身どこですかみたいな話をすると。
まあ、鉄板でみんな、
鉄板でみんな、そうそうそうそう。で、大体みんな、え、うちは普通やでみたいなこと言うんですけど、あ、待って、普通のやつが違うやつやから。
それぞれのね、あと鶏肉入れるとかさ。
そうそうそう。なんかね、そこで取れたもん入れたりとかね。
そう。
ね、そういうの面白い。
柚子ちょっと入れたいな。
うんうんうん。という感じで。で、今日はちょっとお正月なんで、はいはい、なんかこう、めでたいというか、うん、なんか爽やかな話を持ってこようと思いまして、
はい。
はい、今日は、ちょっとまあ、赤と紅白みたいなね、おめでたい感じでね。そうそう、赤とか白の、うん、今日は、死に至るコスメの文化史をやろうと思います。
ちょっと待って、最初、頭に死に至るってついてたけど、なんか、全然しょっぱなからおめでたくない感じの、死に至っちゃってるけど大丈夫？
カラーリングは紅白なんですけど、うん、まあ、テーマ的には、まあ、死に至るっていうことで。
安定の、2023年も安定の、不吉な感じで。
いやいや、あ、ポロリもあるよ、みたいな感じで。
何のポロリ？
いや、これ嘘じゃないんで、後で。
あ、そう
ポロリもあるよっていう感じで、やっていこうと思います。
はい、楽しみにしてます。
ね、新年っぽい。
新年っぽい。
どこが。ということで、
はい、
まあ、今日はですね、うん、まあ、コスメというか、まあ、メイクとかね、
うん、
まあ、今はその装飾としてメイクってしますけど、うん、まあ、その辺のところをこう紐解いていけるといいな、みたいな感じで、うんうん、で、まあ、なんか、最近まあ歴史的にいろんな話してますけど、うん、今日はそのまあ化粧的なものの、まあ、変遷みたいなところでこうお話をできたらなと思います。
う
んうん、まあ、おめかしとかするじゃないですか、お正月とか。
そうね、晴れ着着てね。
そう、晴れ着みたいなね。うん、で、まあ、昔の化粧品とかって、まあ、どんなとか、いつからとかいうところで、まあ、今当たり前にみんなね、こう、安全な何かを、まあ、顔に塗るなりして過ごしてますけど、まあ、それがもちろん最近まで全然安全じゃなかったりっていうことは、まあ、よくあったことで、まあ、化粧の始まりっていうのは、まあ、紀元前なんですけど、まあ、5000年ぐらい前から、もう余裕で存在してて、まあ、古代エジプトなんかはね、もう、見た感じから壁画とか見て、想像するだけで、この囲み目メイクとか。
みんな横向いてるやつでしょ？
ええ。がっつりアイラインとか、うん、アイシャドウみたいなイメージが湧くと思うんですけど、うん、まあ、あれはまあ、オーガニックなね。
うん、
なんかまあ、クジャク石、まあ、マラカイトとかね。
ああ、ね、緑のやつね。
緑のやつがね。
あれ好き。
あれいいですよね。うん、まあ、青にって言われたりね、こう日本でも。とか、まあ、コール、
うん、
まあ、鉛由来の黒いやつとか、うん、酸化鉄とかで、まあ、目の周りをこう黒く縁取ったり、
うんうん、
まあ、緑のアイシャドウでバッチリ彩ったりとか、うん、で、唇も鉱石でこう真っ赤にしたりとかっていうとこで、うん、まあ、あれはまあ、最初は宗教的な理由とか、あとまあ、眼病予防ですよね。
はあ、
やっぱこう抗菌作用があったりとか、うん、虫がやってこないようにとか、やっぱこう虫がワンワン飛んでるんで、うん、肺よけになったりとかいう効果があったところから、美意識とか、
うん、
まあ、見栄えみたいなところに、うん、まあ、結びついていくっていうような感じですかね。結構その、まあ、博物館というか行くと、古代エジプト関連やとメイク道具ってむっちゃ展示されてるんで、
うんうんうん、
なんかこうアイシャドウチップ的なものというか、うん、ここにこうアイラインのやつをつけて塗るみたいな、うん、 のがあるんで、まあ本当にみんなやってたみたいな感じだと思うんですけど、でまあ、紀元前からまあ当たり前に存在したっていうもので、まあ日本でも、まあ古事記とか日本書紀の記述とか、まあ埴輪のね、彩色のね、ものとか、まあ赤色の塗料を顔に塗る習慣っていうのが、まああったっていうのはまあ分かっていて、まあ文字とかがない時代から。今回はちょっとその、まあ入れ墨とかアクセサリーとかを置いといて、まああくまでもお化粧みたいなところで。最初はまあね、宗教的な理由から、やっていたものが、まあ、美意識に基づいたお化粧みたいになったのは、まあ、仏教が伝来した後。で、まあ、大陸とか半島文化とともに、まあ、紅とか、おしろいが輸入されてきて、紅白ですよ、紅白。
紅白。紅白
ね、はい。で、輸入されてから、まあ、飛鳥時代の、まあ、700年前、682年に、日本で初めて国産のおしろいを作ったと。
お
まあ、鉛から作った煙白を使って、持統天皇ですね、持統天皇の女の子ですね、に献上したら、とっても喜んだという記録が残っているので、まあ、このあたりには、まあ、みんなおしろい塗りたかったと。いうことがわかるというところで、その後、まあ、平安時代になったら、まあ、貴族の間では、マナー的にはもうお化粧は当たり前になって、で、まあ、平安って、平安時代の家屋って、こう、軒先、屋根のこの、高さのところ、へりが結構こう、深くなってて、まあ、まず日光があんまりこう、入らへんようになってて、なんか薄暗いんですよね。薄暗くって、かつ、ミスがかかってるんで、なんか前ミスの話しましたね、
この間。ミス越しの。
ミス越しのね。
超えちゃったやつでしょ。
超えちゃったやつの話もありましたけど、まあ、なぜ薄暗いんですよね。で、薄暗いんで、薄暗いところの家の中の薄暗いところに女の人がいるんですけど、
薄暗くして
る。薄暗くしてるんですよ。ってなると、真っ白な肌はやっぱ暗闇で映えるんですよね。やっぱ大勢とかも夜になったりするんで、まあそれもありまして、やっぱり白い肌というのは素晴らしいものだと。で、源氏物語にも、あれ西暦1000年ぐらいですけど、まあ、白い肌の美しさが称えられているんで、まあその頃に、まあ持統天皇の白いが献上された700年ぐらいから、まあ300年ぐらい経ったぐらいにはもう随分美白というのは良い、素晴らしいものだというような価値観が結構浸透してたのかな、みたいな。で、結構この古今東西、美白っていうのがこう求める美みたいな価値観は、まあ多くって、まあ、古代エジプトなんかはね、割と黄黒というか、黄金色の肌を目指したりとか、あと何、こう、今も、こう、黒ギャル萌えみたいな感じで、ね、まあ、そういう要素もあるんですけど、ただまあ美白っていう一つのなんか美意識ってあると思うんですよね。これってなんかまあどっから来たかって考えると、やっぱこの肌の白さは特権階級を表すね、ステータスっていうのがまず一つですよね。こう美意識とかの前に。で、まあ当たり前ですけど、まあ第一次産業、まあ農業とかね、まあ、庶民なんかはもちろん仕事で外にずっといますよね。で、だったら当たり前ですけど日焼けするのが当たり前です。で、逆にそうなると日焼けしていないっていうことは、働く必要がない高い身分の証明だと。ゆえに、色白の肌っていうのは、高貴で美しいっていう価値観が、やっぱりどこでも、まあ文化の中では始まりにはなりますよね。ってことで、みんなやっぱり鉛製のおしろいをふんだんにつけて、真っ白な美肌を作っていくようなところになると。で、なんか日本でもまあもちろんね、美白とか言うといっぱいなんかいろんな商品がありますけど、インドとかでも、色白信仰ってめっちゃ強いんですよ。
へぇ、インドもそうなんだ。
そう、ちょっとなんか意外な感じするんですけど。
色黒の感じ。ね、
そう、そう。
メイクはすごいけど、
そう、肌の色とかもありますけど、
二度と行かないけどね。
あ、ひくさんはね、インドにね行って、なんかインド行くと人生がほらなんか変わるって言いますけど、違う意味で、
違う意味で変な虫に刺されて
怖いよ砂ぼこりとね。
そうそうそう。
なんかインドから帰ってきてからしばらく体調もめっちゃ悪かったですよね。
まだ体調悪いから。
インドでね、まあ、インド映画面白いですけどね。うちインド映画で見に行くんですよ、今度。
あれ
見に行きます。 RRR
すっごい面白いから、もう本当に人生で何本に指かに入るぐらい面白い。
やばー、ちょっとうち明日見に行くんで。
あ、本当に？
そう、なんか見に行ったらちょっとまた
楽しんで、
ちょっと見に行ったらまたちょっとなんかのアフタートークで、
それで1本撮れるぐらい面白い。
早く見たい、ね、ちょっと楽しみなんですけど、まあそんな、インドでも、美白クリームっていうのが、まあもう1970年ぐらいからもう大人気。で、やっぱ色黒は美しくって、色黒は見にくいっていう価値観がむちゃくちゃ浸透してるみたいです。なんかうちらもまあ意外って思いましたけど、まあでも我々も黄色人種なわけで、もう色白って言われたら、まあ確かに不思議っちゃ不思議かもみたいな。
っていうことなのかな。
そう、あの中でっていうことです。でも、できる限り白くしよう、白くしようっていう価値観がめっちゃ強いみたいなんですよ。っていうぐらい、まあ、その美白っていうね、一つの価値観があるんですけど、 ただまあこの、当たり前にみんなそうやってこう美意識の中でこう色白っていうことを求めていくんですけど、うん、でもこう普通のなんか自分たちの生活の中にない色っていうのはやっぱどっかしらから持ってきてるわけなんですよね、うんうんうん、ってなるとっていうことで、まあそれが今日のこの死に至るメイクなんですけど、
死に至るメイクなんです、はい、不吉な感じで
そうなんですけど、まあやっぱり顔にそれをつける、から顔や肌にまあそういうものをつけるじゃないですか。で、それがまあいろんな影響を及ぼしてくるっていう話なんですけど、うん、まあちょっと順を追って、まあ さっき平安時代がとか言ってましたけど、うん、そこからまあ世界の中の一例、
うん、
で、まあ1500年代の後半、まあ16世紀の後半ですよね。うん、まあイングランド、アイルランド王にして、テューダー教の最後の、うん、まあエリザベス1世、
うん、
なんかは、本当に、まあ肖像画とかを見ても、ものすごく、残ってますけど、まあ真っ白な肌。
うん、
での肖像画がいっぱい残ってますよね。うん、エリザベス一世は、29歳の頃に天然痘にかかって、うん、まあ、反抗がすごく残ったんですよ。
ね、
そう、うん。で、まあ、それをきっかけに、まあ、過剰なメイクアップしたことが、
うん、
まあ、定番ルックみたいな感じになったんですけど、あと、まあ、エリザベス一世の場合は、この諸女王という、うん、イングランドと結婚したっていう、うんうん、その、まあ、高貴な、イメージ戦略もすごくあって、うん、まあ、真珠とかね、の神聖な白とか、うん、に合わせてやっぱ白い肌っていうこだわりもあったんですけど、うん、まあ、そこでやっぱりよりこの過剰な反抗なんかやっぱ許されないと、
うん、
自分のイメージの中でも許されない。で、まずこの鉛白、まあ、鉛ですよね、うん、鉛の、を使ったパウダーを顔中にこうしっかりと塗り、
うん、
で、まあ、それがですね、この鉛中毒を起こして、
うん、
まあ、抜け毛とか、まあ、肌の老化をまあ促進したんですけど、うん、でそこから辛砂っていう、まあ、水銀を取る鉱石ですよね、うんうん、まあ、鉱石の中でもトップグラスの毒性があって、うん、まあ、真っ赤なんですよね、うん、真っ赤で柔らかくて重くて加工しやすいんですけど、
うん、
その新車のルージュを使って、う
ん、絶対ダメなやつじゃん。
そうなんですよ。で、これでまあ水銀中毒になり、うん、まあ、うつ状態とか記憶喪失まであったり、うん、で、これまた抜け毛も出るので、
政治できないじゃん。
そうなんですよ。そう。で、まあでも抜け毛をそれも隠すためにまた、その新車で鮮やかに塗ったウィッグをかぶったりとか、
うん、
で、その時代ですね、今みたいに、ほら、クレンジングとか、
うん、
もちろんしないんですよ、
うん。
だってそんなものが肌に悪いなんて思ってないわけなんで、うんうん、むしろつけたら、もうできるだけ取れるまで持っててほしいんですよ、う
ん。なんでじゃあこんなに具合が悪いのかなって思わないのかな？これのせいだとは思わなかったのかな？
いや、これはね、やっぱね、思わなかったな、かなって思いました、
うん。
なんかこの後に出す例でも、まさかねっていう感じの感覚がなんかすごく、うん、なんか見られるなって思うんですけど、でもやっぱりその、よりそれが悪くなっていっても、特にそのエリザベス一世なんかはこう、まあ、衰えていく年齢の中でも、うん、そう。で、その、衰えっていうところ、老化っていうところと、その、まあ、化粧品からの影響っていうところは、うん、まあ、結びついたのかなっていうのはちょっと思いましたね。うん、で、なんか、やっぱり、彼女の場合は、鏡を絶対部屋に置かない。
うん、
し、肖像画は検閲してたんで、シワは。
どうなの？
そう、でも、シワは絶対描かない、
うん。
肌は真っ白にすること。常に若々しく描くことは絶対やったんで、うん、美しくない肖像画は許されなかったんですよ。うん、
でも周りは知ってるよね。
もちろん。でも、まあ、エリザベス一世の場合は、その彼女のその諸女王っていう、うん、その雰囲気を、うん、肖像画をいっぱいやっぱりいろんなところに置くことで、うん、そのより、あ、うん、合ってなくても、この権威をみんなに感じてもらおうとしたみたいな、うん、ところのイメージ戦略もものすごくあったと思うんですけど。
あの人の肖像画ってさ、
うん、
でも、異様じゃない？本当に他の人に比べて異常に真っ白に描かれてるじゃん。
そう。で、かつ、なんかその、わざと、普通、陰影とか描くんですけど、
うん、
そういうのも、そう、
なんか、
の
っぺりしててさ、
そう、怖いんですけど、うん、でもあれが、その、普通じゃないから好奇だっていう、そういうその、彼女の中での、まあ、イメージ戦略としては、やっぱり、普通であってはいけない。
あ、じゃあ逆切れでさ、そんだけ何書いてもダメ出しが来るから、もうこんくらい真っ白にして、もうシワとかも本当にないくらい書いとけば、ダメ出し来ないんじゃないっていう。
そう、でも60近くなって、もう本当に、うん、もう、なんかちょっとね、なんかこう、輪郭線とか、うん、絵師の方も、
うん、
ああ、ちょっとその、見たままの何かしらを書こうという雰囲気は見て取れるやつもあるんですけど、でもやっぱり、まあ、検閲的に最後に最終版はやっぱり、いつも、だからいつまでだっても変わり映えしたいというか、
ある意味見なくてもいいよね、書くときに。
そうなんですよ。もうむしろね。
うん、
まあ、ね、数少なくなんかちょっとこう、ああ、ちょっとっていう衝動もあったりはしますけど、うん、まあもう随分弱ってたときやったんか、うん。でもまあ、そんぐらい、やっぱり、 まあ、美白っていうところと、うん、でかつやっぱりもう健康被害的なものがもう目に見えて出てきちゃってたというところなんですけど、でもやっぱりもうあのおしろいといえばもう鉛で作られてるのは当たり前のことやったんで、そこがちょっと結びついたかはなんともっていう感じなんですけど、これまあ、まあ、1500年代後半ぐらい、
うん、
でそこから、まあ、日本の方の話に行って、まあ、江戸時代とかになると、まあ、日本やと、まあ、ちょっと今回通貨切れ的なこの眉を落としたりとかおはぐらすのは置いといて、うんうん、江戸時代の後期には、まあ、かなりナチュラルメイクが、うんうん、まあ、相当一般的になってきてて、まあ、上流階級の人たちはもうバッチリメイクしてるみたいな状態だったんですけど、まあ、ただおしろいに関して、まあ、1800年ぐらいですね、文化10年に出された美容読本があるんですよ。
うんうん、
この都風俗、ケワイデっていうのがあるんですけど、うんうん、おしろいメイクの日本のやり方ですね。日本は、普通にこう、もろ肌脱いで、
うん、
お化粧をね、うん、そう、首元までね、うん、まあ、着物を着てるっていうのもあって、なんですか、V ネック部分深いんで、うん、っていうのもあったんで、おしろいを使ったメイクの仕方もちょっと違うっていうところで、うん、水で溶いたおしろいを、まあ、おでこから両方頬、鼻、口の周り、耳、首筋の順に、ハケで伸ばすと、
うんうん。
で、ムラなく光沢を出すために、顔に髪を当てて、上から濡らしたハケで、こう吐いて、で、おしろいを肌に落ち着かせると。で、また、乾いたハケでこう伸ばして、で、湿らせて手ぬぐいで、余分な、こうね、おしろいを押さえて、厚化粧に見えないような、うん、ちょっとナチュラル感を出して。
全部厚い。その工程。
で、かつ、うん、こう、おしろいを鼻のとこにね、ちょっと少し濃く塗って、鼻筋が通って見えるように、
うん
うん、ハイライト的な感じで、白の中でもちょっとグラデーションをつけつつ、うんうん、ただ、必ずこう、着物なんで、こう、まあ、もろ肌脱ぐ、まあ、うん、要は左右の肩からこうね、上半身をあらわにして、ぽろりしながら化粧してたんですよ。うん、
そこか。あんま嬉しくないやつ来た。
嬉しくないもの。で、まあ、ここで出てくる話が、うん、その、まあ、おしろい。まあ、この時まだ鉛製のおしろいがもちろん使われてたんですけど、上半身をあらわにして、うん、こう、ポロリした状態で化粧すると、しぶさにもおしろいがつくんですよ、
うん。
で、それで、まあ、授乳で赤ちゃんが吸って、うん、で、亡くなるようなケースもおそらくたくさんあったと。
うん、
だから、まあ、この本人への健康被害ももちろんそうですけど、うん、そこら辺からちょっとなんかこう、いろいろと具体的にもっと本当は昔からあったんやと思うんですけど、うん、まあ、明確になんかこう関連性みたいのに気づき始めたみたいなところですかね。うん、っていうところで、まあ、赤ちゃんがその髄膜炎で亡くなっちゃったりするような例が出始めた。
うん、
これはその、明治天皇には15人の娘がいたんですけど、うん、その中では5人しか成人しなかったんですよ。
あ、
15人もいたので。うん、で、さらにいずれもこの髄膜炎のような症状で、10ヶ月ほどで亡くなっちゃってるんですよね。うん、で、これで、まあ、これは鉛中毒なのではないかと。まあ、乳母的な人、
うんうん、
まあ、もちろん上流階級とちゃんとね、うん、お化粧をした人だと思うんで、うんうんうん、で、その頃、まあ、その、明治20年ぐらいですかね、この1880年頃に、うん、いわゆる脳膜炎みたいな、うん、ちょっと奇妙な 病名を持っている、こう、病気が多発してたと。
うん、
で、これは、何かっていうと、まあ、症例的には、お乳を吐いちゃったりとか、うん、なんかこう、おかしな色の便が出たりとか、うん、神経過敏になったりとか、痙攣を起こしたりとか、うん、昏睡状態になったりとか、うん、で、赤ちゃんが、こう、たくさん亡くなってしまったっていうようなものが報告され始めたと。うん、で、明確にそれが、こう、紐づいたのが、うん、まあ、随分後やなっていうと思うんですけど、うん、明治20年に、歌舞伎役者の人の、
うんうん、
ところで、鉛中毒の事件って言われるものがあったんですよね。うんうん、まあ、鳴子前の4代目、中村福助、最終的には、5代目の歌右衛門ですかね、中村歌右衛門なんですけど、うんうん、が、明治20年にこの、まあ、おしろい、鉛製の、おしろいを多用していたら、
うん、
演技中に足の震えが止まらなくなったと。うんうん、で、ここで、医師によって、鉛中毒と診断された。うん、まあ、ここなんですよね。今までは多分診断っていうのお話が出なかったので、うん、関連性は気づけなかったのかもしれないんですけど、この、まあ、慢性鉛中毒事件をきっかけに、鉛って有毒っていうのが、
うん、
こう、社会に初めてというか、うん、知られて社会問題になったと。
うん、
で、そこから、やっとその、まあ、10年後ぐらいに、鉛を使わないおしろいっていうのが、うん、まあ、この1900年なんで、明治33年。うん、にこの皇太子がご成婚された時に献上されたと、 あの、さっき持統天皇がって言ってましたけど、まあ、持統天皇に初めて国産のおしろいが献上されてから1200年経って。
うん、結構かかって。
そうなんですよ。
結構かかって。被害結構出てるね。
だから1200年間は少なくとも、うん、まあ、日本の歴史の中では、鉛製の。
同じものが。
そうです。少なくとも鉛が入ったおしろいがスタンダードで来たわけなんで、うんうん、まあ、その明確に、こう、関連性がわからないけれども、うん、実際にはっていうのは、まあ、余ったあったんじゃないかななんて思うんですけど、うん、で、まあ、その福助事件から、まあ、50年ぐらい経って、うん、昭和に入ってからです。うん、昭和9年に、ついに鉛製のおしろいは販売禁止。
結構遅
い。そうなんですよ。で、まあ、もちろんね、今のファンデーションとか、フェイスパウダーみたいなものには、鉛は含まれていませんっていうものなんですけど、やっぱりこの鉛中毒って、割と最近までというか、ガソリンが1970年代頃までは、油塩ガソリンって言って、鉛製のガソリンが全然世界中で。
え、本当？
そうなんですよ。
すごいね。
そう。なんかまあ、機械的になんかまあ、そのガソリンの中の不具合がというか、うん、炎症って言ったら燃焼させやすいとか、起こりにくくするために鉛を混ぜてたっていうので、それが主流やったんですよね。で、まあこれ2011年完全撤廃なんで、まあむっちゃ最近なんですよ。むっちゃ最近。そう。
でもそれの排気ガスにも鉛が含まれるってことでしょ？
そうです、そうです。で、かつなんかその、日本でも、なんか文京区のあたりで、うん、なんか、まあその、事故があって、その、これって危なくね？みたいな、うん。実際にはちょっとそれは関係なかったんですけど、うん、やっとその時に、こう、知られるようになったみたいな、レベルで最近の話で、うん、まあ、今までその、さっき出てきた鉛中毒っていうのは、鉛の塗料とかね、飲み込む、まあ、体の中に入れることで、うん、出るんですけど、やっぱりその鉛の血中の鉛がまあ、血の中にいっぱい入ってくると、人格変化。うん、頭痛、感覚消失とか、脱力とか、歩行がちょっとまともにできない、歩行障害とか、胃腸障害とか、貧血なんかが起こると。
え、全部あるけど。
全部
あるけど。
人格変化
じゃないですか。まずそう、一番それがある。それが一番ある、多分。
いや、変わってない、変わってない。
毎回おかしいって。
そんな、そんな。
毎回おかしい。
そんなことはもうごもご。でもこれは今でもそのアメリカの東海岸の都市とかでは、とかあと釉薬、いわゆる上薬を塗った、うん、食器とかね、陶器とか、うん、あと水道管みたいな、まあ、管のところに鉛が使われてるとか、うん、未だにその古いものがまだ残ってたりすると、うん、割と鉛中毒っていうのはあるみたいで、うん、で、まあ、それでも気づかなかったらやり続けるじゃないですか。うん、で、まあ、特にその化粧品なんていうのは、こうずっと使い続けたりするもんなんで、うん、こう明確に何かがわからないけれども、調子が悪くなってなくなるとか、うん、なんかそういうところでなんかすごく影響を及ぼしてきたのかなっていうのは、うん、なんかこう調べながらすごく思って、うん、でかつ あとねうちなんかちょっと気になって、鉛っていうとなんかこう鉛玉を食らっちまったぜみたいな感じで、うん、よく弾丸を、ね、撃たれてみたいなのあるじゃないですか、うん、であれ大丈夫なんかなって思ったら、なんかたまにこう鉛を含む異物、まあ弾丸とか釣りの重りみたいな、うんうんとかをとどまると、まあ、鉛の血中濃度が上がることがあるんですけど、これには数年を要するらしいんで、すぐには大丈夫だそうです。
そう、打たれてもね。
そう、まあ、
てか、打たれるなって話だけどね。
まず。貫通した方がいいんですよね。ね、
でも、何でも貫通した方がいいんでしょ？
あ、そうそうそう。ね、中に残るとやっぱね、うん、良くないっていうね、うん。らしいんですけど、でもなんか、鉛って思った以上に、なんか割と身近っていうか。う
ん、みんな、打たれた時は気をつけてください。
あ、そうですね、打たれた時は。うん、でもまあ、もし中に残っても、うん、すぐ鉛中毒にならないみたいになって。
まあ、その間に何とかして
ください。何とかして、ご安心ください、みたいなね。なんかこう、ただただ、こう、美しい身だしなみを整えるために、当たり前にこう、使うじゃないですか。うん、でもこう、顔というかね、こう毎日のことでひたすら繰り返していく。
溜まるよね、蓄積するよね、それはね。
そうなんですよ、まさに。うん、で、なんかこの、新社、まあ、この新社の話はまたゆっくりしたいなと思うんですけど、うん、さっきこの、エリザベス女王が、こう、口に塗ってた紅ですよね。うんうん、みたいな、まあ、鮮やかな色合いのものとかって、うん、やっぱりこう自分たち今もう既製品をいつも見てるのとか、うん、あと安全な塗料が今いっぱいあるんで、うん、なんか思いにくいんですけど、うん、絵の具とかでも今ね、なんかあんまり触ったりすると、うん、なんかちょっと毒性が強いから気をつけてねとか、うん、やっぱ何回 かしらの成分を持ってきてるわけで、まあ、鉱石とかからもちろんね、うん、持ってきたものが、もともとは多いっていうところで、うん、まあ、なんせ絵の具とかならまだね、いいんですけど、あ、ちょっと緑色の絵の具が良くないのもあるんですけど、かつてのね。
なんかね、うん、マラカイトって石があるんだけど、
はい、
緑の、はい。それを削って、
はい、
ここに塗ってたらかぶれた。
え、古代エジプトの人と一緒
に。そう、古代エジプトのやり方を見て、
一緒にやってるよ。
そう、やってみた、これやってみようと思って、
マ
ラカイト持ってるから、削って、で、ちょっと水で溶いて、
はい、
でも別に溶けなくてそんなに。
まあ確かにね。
うん、水だったから、
はいはいはいはい、
もっと他のエジプトでは何で溶いてんだろうね。
確かに。
油とかで溶いてんのかね。
あ、でも油とかで溶いてるかもしれないですね。
水だと分離しちゃって、そんなに溶けないんだけど。
乳化させないとね、なんか確かにうまくこと。
で、やって、とりあえず、重くそ、かぶれた。
色つきました？
ちょっと緑になった。
はあ、うん。でもそれが。
思ってたのと違った。
ああ、暗い感じですか？もっと発色みたいな。
なんか、もうすぐ痒くなって。でもいろいろほらやってみたいじゃん。
うん、わかります、知的好奇心がね。
そう、いくつの時って聞いて。
いくつの時？
24歳。いい大人が。
今小学生かな。
全然もういい大人。もう下手したらだってあれね、全然漫画とかも書いてるから。
確かに
仕事してる。いい大人。
リアルの、うん、化粧として。
そう、ちょっとやってみたくなって、
今日はマラカイトのアイシャドウしてます。
でも どうなるんだろうなと思ったら、やっぱりなんかどうにかなったって。
いや、どうにかなりますよね。でもそんなレベルでね、そんなものを毎日つけているようなわけですから。
そう、たまに1日やっただけでもそれなのに、
ね、いやー、オーガニックって怖いですよね。
だから気をつけてください、皆さん。
うん、そうですね、うん、やっぱり手作りコスメはちょっと気をつけた方
がいい。手作りコスメは責任持てないから、
うん、うん、そうですね、オーガニックとか手作りコスメはちょっと気をつけた方がいいですよね、うん、っていう感じで、
はい、
今回は、あ、そう、お正月のね、あれやったんでね。
これ終わっちゃったの？私のやべえ話で終わっちゃったの？
いや、今なんかまさかのちくひめさんから。
オチみたいになっちゃったじゃん。
いや、なんかこれ全然知らなかったんですけど、うん、なんかまさかちくひめさんが自分でマラカイトでアイシャドウ塗ってるとは思わへんくて。
あ、でも、
やつ実体験みたいな。
そう。
もうなんか、
ね、言わなかったっけ？
なんか、他のやばい話はいっぱい聞きました
けど。いろんな、食べちゃいけないもん食べたりとかさ。
あ、そうですよね。
行っちゃいけない場所行ったりとかさ。
そうですよね。死体が着てる服食べたり。
そうそうそう、死体が着てる服言うな。うん。
ミーラの服は美味しかったです。
そう。ミーラの服は美味しかったです。丸。マラカイトはかぶれます。次は何かにチャレンジしてみようと思います。
思います。やばい。
いや、来年は何かこそ。
あ、そうですよ、今年はどうですか、うん、じゃあ今年は新車を使って。
ああ、え、私が
一緒に自殺。
一緒に自殺。あ、でもなんか近々それやりますよ。新車のテーマで。
いい、
うん、
いや、そうなんですよ、この新車って、うん、今日ちょっとまあ、紅白って言ったんですけど、ちょっと白を中心に行ったんですけど、うん、新車赤に関してはものすごくいろんなものに関連づく、うん、お話があるので。
共産党とかってこと？
あ、違う違う、その赤じゃない。
その赤そういうじゃん。
カタカナの赤じゃない、うん、ベニーとかね。
ベニーとかね、
賢者の石とかね、うん、うちも真の始皇帝とかも含めてね、うん、辺こうね、やっぱりこう新車、うん、水銀系のお話はゆっくりしたいところですね。あとなんかオレンジとか、あと緑みたいなお話は結構その色みたいなところのテーマで、なんかこうくくっていくと、なんか面白い話があるなと。
そう。
ね。
なんかそういう感じでさ、ちょこちょこさ、
うんうん、
限定して、でっかいテーマじゃなくて、
ね、
うんうん。青色の歴史みたいな。
面白い。
青に関連することだったなって思うとか、
うんうんうん。あ、そうそうそう。
みたいな、
ね、
初期回帰みたいな感じ、
ね。うん、いい。今日はだから白みたいな感じで。
白、
うん、あ、うさぎ白やんみたいなことで言えばよかった。うん、今さ
ら。そうだね。新年だからね。
ね。新年の死っていうことで、今日は死に至るコスひどい、
はい、
絵を、お送りしました。
はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。